大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは IR 実施法案です。公明党が譲れない部分っていうのもいろいろあったかと思いますが、その与党合意した部分に盛り込まれているんでしょうか。
はい、おかげさまで、自民党には自民党の考え方というものがありましたけれども、公明党の主張をほぼほぼ丸飲みをしていただいたんではないかなというふうに思います。主に11項目ありましてね、
はい、
例えばカジノの占める面積をどれぐらいにするかということについても、施設面積の 3% に限定をしようということが決まりました。これはもともと自民党さんも 3% でいいんじゃないかというふうにしていたので 3% になったんですが、一点、もともと政府案ではシンガポールの例を参考にして、面積規制を1万5000平米以内に限定をしようと、要するに面積割合としての 3% という上限だけではなくて、実際の数値の規制として1万5000平米というものを取り入れようというふうに、政府は考えていたんですが、実はこの1万5000というのはシンガポールの例を取ったんですね。でシンガポールはもともと作る場所が決まっていて、でそこで法案を作ったので、作る場所に合わせてカジノの面積は1万5000平米ぐらいが最大限だろうというふうに決めたんですが、日本はまだどこにこの IR を作るかというのは決まってませんので、
はい、
どこに作るかによって大きさというのは変わってきます。だからその変わってくるのに合わせて、やはり上限というのは設定をした方がいいだろうということで、割合規制にしまして 3% という水準にしました。また日本人が、あるいは日本に滞在している外国人がこのカジノに入場できる回数を制限をしなければ依存症が増えてしまうという懸念がありましたので、
はい、
これを厳格にする必要があるということで、1週間に3回までしか入れない、あるいは1ヶ月に10回までしか入れないという、この入場回数制限というのを設けるようにしました。もともと自民党さんには、いや1週間の回数規制まで入れなくてもいいんじゃないかと、月単位の規制だけあればいいんじゃないかというふうにおっしゃってたんですが、いやいやそれではいけませんと、週単位の規制も入れるべきだということをご理解をいただきました。また本人確認手段もですね、やはり入場回数を制限するからには誰が何回入ったということをきちっと確認をしてもらう必要がありますので、これを厳格に管理できるマイナンバーカードで確認をしてもらおうというふうに私ども訴えました。自民党さんは、いやマイナンバーカードをまだ持ってる人が少ないから、マイナンバーカードの持参が義務化されるとカジノを利用する人が少なくなってしまうんじゃないかというふうにおっしゃって、例えば運転免許証とかそういったものでも入れるようにした方がいいんじゃないかというふうにおっしゃってたんですが、運転免許証というのは実はそこに記載されている内容について、正確でない場合も実はあるんですね。厳格に言うと、
はい、
他人と混同されてしまう、厳格な本人確認ができない可能性もありますので、やはりここはマイナンバーカードで厳格に本人確認をする制度にしましょうということを訴えて、それをご理解をいただきました。また入場料金も今回日本人の方からは徴収するということにさせていただきました。自民党さんの中には、入場料金は取らなくてもいいんじゃないかとか、あるいは高すぎない方がいいんではないかというご意見もあったんですが、シンガポールでは自国民に対して入場料約8000円、為替レートもありますが、シンガポールドルで100ドル、100シンガポールドルを取ってるんですね、
はい、
これが大体8000円相当なんですけれども、を取ってるので、これに類する、あるいはこれと同等の入場料金をしっかり通ることで、安易な入場を抑止をするということをしなければならないということを訴えさせていただきました。当初は私たちも日本でも8000円取ろうというふうに言っていたんですが、実はシンガポールは日本よりも一人当たりの所得が裕福な国なんです、
はい、
1人当たり GDP というふうに、見ると日本の 1.5 倍ぐらいあるんですね。そうすると、シンガポールで8000円を負担している金額というのは、逆算して換算すると大体5200円ぐらい負担感としてはシンガポールでは取られていると。で5200円シンガポールで取っているんであれば、じゃあ日本はそれを上回る6000円でどうかということで、6000円徴収をさせていただくということで決まったんです。もともと政府の案では入場料は2000円にしようというふうになっていましたので、それを3倍に釣り上げさせていただいたということでございます。行きたい方からするとちょっと負担になるなというふうに思われるかもしれませんけれども、これはやや安易な入場を抑止するという観点から、ご理解をいただきたいというふうに思っています。また依存症対策をきちっと厳格にするということから、今回本人申告、あるいは家族申告でも入場規制をすることができるということになっています、
はい、
ご家族の方が心配をされて、うちのお父さんもう入れないでくださいと という通報があった時にはもうそのお父さんは入れなくなるというような制度も導入をする予定ですし、その他にもさまざまな依存症対策、弊害防止というものを厳格に設ける内容にしていますので、ぜひそこはまあ、一部マスコミではもうカジノができるともう依存症がどんどんどんどん広がっていくっていうように懸念される方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういうことにはならないということはご理解をいただきたいというふうに思いますね。
やはりこの IR 実施法案の中身についてきちんと周知されるかどうかというのは大きなポイントになってきますね。
そうですね、まあ、マスコミがカジノ法案カジノ法案というふうに言っておりますので、なんかカジノだけを作るのかというふうに思われている方が非常に多いんではないかというふうに思いますが、そういうものではないということです。あくまでもインテグレーティドリゾート、その統合型リゾートを作ると、まあ、シンガポールであるようなその世界最大の水族館とか、あるいはミュージカル、あるいはオペラ、こうしたものを世界一流のショーが見ることができるイベントであ施設であったりとか、あるいは世界最高峰の一流のアーティストを招いてのコンサートが行えるアリーナを設けたりとか、あるいはまあ先ほども何度も強調しましたが国際展示、あるいは国際会議、こうした世界最大級の展示場会議場というものが、まあ、日本には残念ながら招くことができない現状ですので、これを解決をしていくためにこの IR 法案というものをこれから国会で審議をしていこうというものでございます。でカジノについては厳格な世界最高水準の規制をかけて、その厳格な管理の下で運営されるということもご理解をいただきたいと思いますね。
ちなみに海外の例えばカジノが抱える問題点などもしっかりと考察されているというふうに思っていいんですよね。
はい、まあ、今世界には例えばアメリカのラスベガス、あるいは、まあ、アジアでもマカオとか香港とか、さらには先ほど言いましたシンガポールの例とか、まあ、各地の例があります。でこうした例をそれぞれ分析をして見比べて、まあ、それぞれさまざま規制を取っているんですが、その中で最も厳しい規制措置というものを全て日本に集めて運営をするという今制度設計になっています。
今後のスケジュールとしては法案が提出をされて議論が行われ採択されるということでいいんでしょうか。
そうですね、まずはこの収録の時にはまだ行われてないですけれども、与党の、まあ、自民党公明党それぞれ党内で法案審査を行います。で公明党の中にもいろんなご意見がありますので、その厳しいご意見をしっかりと乗り越えることができて、ようやく、まあ、与党として合意をして国会に提出ということになります。で国会に提出された後野党の皆様ともしっかり審議をした上で、まあ、進めていく必要がありますが、これはもう本当に慎重に進めて議論をしていかなければいけないと思いますね。まだまだ国民の皆様の十分なご理解をいただけている状況にはないと思いますので、この与党でまとめた、まあ、公明党の主張が、まあ、ほぼほぼ盛り込まれた厳格な世界最高水準のカジノ規制というものについてのご理解をいただけるように丁寧に審議を進めていく必要があるんじゃないかと思います。その上で、まあ、今国会中に提出するからには、まあ、成立を目指すということは目指していくんでしょうけれども、そこはやっぱり国会審議次第でしょうね。
今週もありがとうございました。